Brothers and sisters, when Moroni first came to Joseph Smith, モロナイは初めてジョセフ・スミスを訪れた時、ジョセフの名が良くも悪くも全ての国民、部族、国語の民の中で覚えられると警告しました。私たちはこの予言の成就を目にしています。善と悪の戦いの中で福音の回復はジョセフに従う信者を鼓舞すると同時に、シオンの大義とジョセフ個人に敵対するものを煽り立てました。こうした戦いは今に始まったことではありません。ジョセフが聖なる森に足を踏み入れた直後に始まり、インターネット上で知名度が上がった今日でも続いています。主はジョセフ個人にはっきりとおっしゃいました。地の果ての人々があなたの名を尋ね、愚かな者はあなたを嘲笑い、地獄はあなたに激怒するであろう。一方、心の清い者と知恵のある者と高潔な者と徳高い者は、絶えずあなたの手から助言と権能と祝福を求めるであろう。今日私は回復の預言者であるジョセフ・スミス・ジュニアの神聖な使命をよりよく理解しようとしているすべての人々に明かしします。預言者、聖権者、啓示者としてのジョセフの使命を明かしすることに臆する必要はありません。回復された真理のおかげで、私たちは天の御父と救い主イエス・キリストについて多くのことを知っているのです。お二方の神聖な属性、そして私たちとの関係について知っています。また偉大な贖いの計画についても知っています。ジョセフについてブリガム・ヤングは次のように明言しました。地のもとへが置かれるはるか以前に開かれた永遠の会議において、ジョセフ・スミスはこの世界の最後の神権時代に神の言葉を人々にもたらし、神の恩子の神権のすべての鍵と力を受ける人となるように定められました。主は彼の上に目を注がれました。彼はこの最後の神権時代を管理するよう永遠に予任されていたのです。この偉大な技に取り組むに備えとして、ジョセフ・スミスは多くの責任や試練を経験した愛に満ちた家庭に生まれました。成長するにつれ、ジョセフの神に対する気持ちは強くなりましたが、当時の説教者が教える宗教上の矛盾に混乱していました。しかし疑問を持ったからといって、それが自らの信仰の妨げになることはありませんでした。彼は聖書に答えを求め、この勧めを見つけました。あなた方のうち知恵に不足しているものがあれば、その人は咎めもせずに惜しみなくすべての人に与える神に願い求めるがよい。そうすれば与えられるであろう。ジョセフはこう振り返っています。この聖句がこの時かつて人の心に力を与えたいかなる聖句にも勝って私の心に力強く迫ってきたのであった。それは私の心の隅々に大きな力で入り込んでくるように思われた。私はこの言葉を再三再四思い巡らした。純粋な信仰によってジョセフはこの霊的な気持ちに従って行動しました。人目につかない場所を見つけてひざまずき、心の願いを神に告げ始めました。このジョセフの経験の描写には大きな力があります。私は自分の真上に太陽の輝きにも勝って輝いている光の柱を見た。そしてその光の柱は次第に降りてきて、光はついに私に降り注いだ。そしてその光が私の上にとどまったとき、私は必死に尽くしがたい輝きと栄光を持つ二人の方が私の上の空中に立っておられるのを見た。するとそのうちのお一方が私に語りかけ、私の名を呼び別のお方を指して、これは私の愛する子である、彼に聞きなさいと言われた。これが最初の次元でした。それから数年後、ジョセフは神の賜物と力によりモルモン書を翻訳しました。他にも多くの天使が彼のもとを訪れ、失われていた真理と権能を回復しました。神からのこうしたメッセージは天の窓を開き、私たちに永遠の栄光が開かれました。ジョセフの生涯は、知恵に不足しているものがあれば信仰を持って神に願い求めることができ、答えを得られるという証です。その答えは思いと心に霊感を与えることを通して私たちに語られる聖霊の力によってもたらされます。 聖霊を通して全てのことの真理を知ることができるのです。預言者ジョセフ・スミスに対する証が芽生えるのは、多くの場合モルモン書を読むときです。私が初めてモルモン書を最初から最後まで読み通したのは、若い頃の早朝セミナリーを通してでした。想像力を働かせて、自分がまるでジョセフ・スミスになり、初めてモルモン書にある真理を見つけるかのように読んでみようと決意しました。このやり方は私の人生に大きな影響をもたらし、私は今でもモルモン書をこの方法で読んでいます。こうすることで、ジョセフやこの本に含まれる回復された真理に対して感謝の気持ちが非常に深まります。例えばバプテスマの箇所を翻訳していた時のジョセフの気持ちを想像してみてください。どの教会にも加わってはならないと言われていたジョセフは、当然この救いの儀式とは何だろうと考えました。疑問を持ったことでジョセフは再び祈りました。その祈りはバプテスマのヨハネの訪れにつながり、アロン神権と権能を回復しました。イエス・キリストが西半球の人々を訪れられたとき、ジョセフはどう感じたのでしょうか。イエスが教え、祈り、病人を癒し、子供たちを祝福し、神権の権能を授け、聖餐を施されたことをどう思ったのでしょう。古代の教会の儀式と組織について学んだことは、後に地上に同じ教会を回復するための準備だったのです。モルモン書の翻訳中、ジョセフと妻のエマは幼い息子の死を悲しみました。当時の説教者たちは、バプテスマを受けずに死んだ子供は永遠の罪の定めを受けると教えました。これを心に留め、預言者モルモンの次の言葉を翻訳していたジョセフの気持ちを想像してください。幼い子供たちは悔い改めもバプテスマも必要ない。幼い子供たちは世の初めからキリストによって生きているからである。モルモン書の中で若いジョセフが最も驚いた箇所は、ニーファイ第2章の第3章だったかもしれません。この章には、末日に父親の名前にちなんでジョセフと名付けられるエリ抜きの聖剣者についての予言が含まれています。この未来の予言者は大いに尊ばれ、彼の腹からのために一つの大いなる価値の技をすることとなるのです。彼はモーセのように偉大なものとなり、神の言葉を使える力を与えられます。この預言者が自分自身のことだと知ったとき、ジョセフはどう感じたでしょう。彼が翻訳していたのは末日に関する次元、つまり福音の奇跡的な回復の次元でした。しかもジョセフ自身がその成就を助けることになるのです。現在この預言がどう実現したかは容易に知ることができます。私たちはジョセフが果たした多くの偉業について知っています。しかしジョセフがこの預言を翻訳したとき、預言はほとんどまだ成就していませんでした。彼は20代前半の青年でした。教会はまだ組織されておらず、ワードも支部もなく、宣教師もおらず、神殿もありませんでした。ジョセフについて聞いたことのある人はほとんどなく、彼に対して敵対した人たちがいました。それでも主がそのしもべジョセフによってなされた偉大な技を見てみましょう。この預言の成就はジョセフ・スミスの預言者としての召しを雄弁に証明してはいないでしょうか。ジョセフ・スミスに対する自分の証に疑問を持っている人や、ジョセフの生涯と働きについて誤ったあるいは根拠のない情報のために悩んでいる人に申し上げます。回復の預言者であるジョセフ・スミスの驚くべき使命によってもたらされた多くの祝福について考えてください。ジョセフは預言者でした。ですから啓示と預言者はもう過去のものではありません。次元、癒し、天使の働きといった奇跡の日は終わっていないのです。ジョセフは預言者でした。ですから誰でもバプテスマ、聖霊の賜物、聖餐、 聖なる神権と祝福を得ることができます。ジョセフは預言者でした。ですから私たちはいつの日か神すなわち父の御顔を見てなお生きていることを可能とする神殿の祝福と儀式を受けることができます。ジョセフは預言者でした。ですから私たちは結婚と家族が私たちの幸福のために備えられた神の計画に不可欠であると知っています。神殿の儀式と制約を通して大切な家族の関係が永遠に存続できると知っています。ジョセフは預言者でした。ですから私たちには永遠への道が開かれているのです。私たちは唯一の誠の神と神が使わされたイエス・キリストを知ることができます。永遠の命を自分のものとすることができます。ジョセフは預言者でした。ですから何よりもイエス・キリストが神の御子であり世の救い主であられるという証が与えられています。私たちにはイエス・キリストの特別な証人の途切れることのない鎖があります。その中に現在の預言者トーマス・イース・モンソン大官庁大官庁会顧問そして十二使徒定員会の会員がいます。彼らの証に私もへりくだり括弧の証を付け加えます。イエス・キリストは生きておられご自分の教会を導いておられます。ジョセフ・スミスは過去現在にわたり回復の預言者です。神権と権能は再び地上に存在しています。私たちが恐れることなく主のこの素晴らしい預言者聖権者刑事者への証と感謝の気持ちを表明できるように祈っています。イエス・キリストの聖なる御名によりアーメン。